かして皆様方とご一緒に礼拝を守ることを許されておりますのと心から感謝をしております。大沢先生方とは大和圭介会時代にご一緒いたしまして、一緒に伝道牧会に励んだものでございますから、とても懐かしい思いを持ってこの礼拝に出席をさせていただいているわけでございます。今日は証的説教というふうに言ったらいいかと思うんですけれども、一昨年の12月30日に天に召されました市川忠彦牧師、一緒に今日は来ておりますけれども、市川忠彦牧師の母が天に召されました。そのことについて、そこから与えられた大きな聖書の中から与えられた恵みを皆様と分かち合いたいと、そういうふうに願っているわけでございます。母は102歳で天に召されてまいりました。102歳で召される前というのは、とっても元気でございましてね、要介護1ということで、10月の23日までですね、もう本当に毎週教会に出席をしておりました。でその日もちょうど日曜日でございまして、タクシーを施設にお願いしておりましたので、施設の前にタクシーを待たせておりまして、そして今から教会に行くっていう、そういう準備をしておりました。ところが、母の妹も同じ施設におりまして、その妹がいつもとちょっと様子が違う、ちょっとですよ、ちょっと様子が違うっていうことに気がついてくれて、そして、救急車で運ばれたのがですね、そうですね、1週間ほどで帰ってこれるという軽い脳梗塞だというふうに言われました。で私たちもまあその程度ならということで安心をしておりましたけれども、それが10月23日で、召されたのが12月30日、2ヶ月足らずで召されてまいりました。どんどんですね、梗塞が進んでいったわけでございます。長年母は牧師の妻として教会に仕えてまいりました。いわゆる牧師夫人というふうに、典型的な牧師夫人というふうに言ったらいいかと、古いですよ、古い牧師夫人、だと思います。新しい方が教会にいらっしゃると困られることにですね、まあでも喜んでくださる方もいらっしゃるんですよ。教会のわからないのを一生懸命教えてくださったって言ってくださってですね、喜んでくださる方もいらっしゃるわけですけれども、困られる方もあるかと思うほどにくっついて離れないっていうそれから久しぶりに教会に来た人に対してはですね、久しぶりに来たねっていうことで声かけをしてですね、あんまり、テル先生って言うんですけど、母のことをみんながテル先生テル先生って呼ぶんですね。テル先生に声かけされるからもう嫌になったから大阪教会行くのやめたっていう人も中にはありましてね、そんなこともあったわけですし、施設でですね、お世話になっておりました関係で、施設の人たちにもですね、やっぱり牧師夫人であったこと、それから70歳まで学校の教師をしておりましてね、で教師しかもですね、生活指導部長っていうやつですね一番怖い先生ですけれども、そういうことで、指導をしてくることがですね、指導することがもう当たり前になっていて、施設の働き人も捕まえては、あなたそのやり方はこうした方がいいわよって教えるんですね。そして、施設の入ってくるその同じ入居者ですね、そういう人たちを捕まえてはちゃんとしっかり食べないと早く死んでしまうわよとかね、もう本当にしつこくいろいろと教えて、でそれをとっても喜んでくださる方も確かにありました。私は施設に行きますと感謝をされることもあったわけですけれども、ただやっぱり怒り出す人も あるんですね。うるさいって言って怒り出す人がありました。特に男の方に怒られていたようで、でもそれでも懲りずに母はそれをしておりました。で、私はですね、そういう時に教会でも施設でもそうですけれども、皆さん本当に ご迷惑をおかけしております、お世話になっておりますという挨拶をして、もうひたすら頭を下げていたわけですけれども、その時も母はですね、あなたどうしてそういうことを言うの、私はお世話になってなっていませんご迷惑はかけていませんという、そういうもう本当にいろんなことができる人でしたので、要介護1と言っても多くのことはですね、お食事の支度はしていただいておりましたけれども、洗濯も自分でしてましたね。それくらい自分のことは自分でできるだけのことをやっていたっていう、それは確かにあるわけですけれども、そういうふうなことがこう続く中で、私は、ちょっとだんだんにですね、思うようになってきたんです。聖書の中に年をいくことは恵みだっていうことがたくさんありますよね。詩編にはこんな言葉があります。私は長寿をもって彼を満ちたらせ、我が救いを彼に示すであろう。こういう言葉があるようにですね、長寿は主の恵みだっていうふうに聖書には書いてある。だけどだんだんに思うようになってきたんです。心の中でね、本当に長生きって恵みだろうか、これ本当そういうふうにこう思いましてね、この後のことは後半で話をいたしますけれども、聖書の御言葉に入りたいと思います。今日の御言葉でございますけれども、この御言葉は神殿にイエス様が入ってこられたっていう、そういう場面でございます。で、神殿に入ってこられたイエス様はいつものように、入ってこられると、人々がイエス様のそばにこうどんどんどんどんやってくる。で、そこで、イエス様は座って、教え始められた。で、座って教え始められたっていうことはですね、これは当時の教師たちがこのようにして教えたっていうことが多くあったようでございまして、自然の姿だったわけです。で、教えておられるところに会員の罪で捕まえられた一人の女が引っ張り出されてきて、その真ん中に立たせられた、そういう場面です。会員の罪というのは旧約聖書の時代にはとっても大きな罪でございまして、ね、私たちもよく知っているこの十戒ですね。十戒の中にも第7回に会員してはならないっていうふうに書いてありますし、それからレビ記の日章ではですね、こういうふうに書いてあるんです。人の妻と会員する者、すなわち隣人の妻と会員する者は、会員した男も女も共に必ず死刑に処せられると。もう一つ申命記の22章にもですね、こうあるんです。ある男と婚約している処女の娘がいて、別の男が町で彼女と出会い、床を共にしたならば、その二人を町の門に引き出し石で撃ち殺さねばならない。お気づきでしょうか。今お読みしました聖書の御言葉後半の2つですね、そこに出てまいりますのは、男も女も石で撃ち殺されなければならないって書いてあるね。ところがここでイエス様のもとに引っ張り出されてきているのは男と女ではなかったですね。女だけが引っ張り出されてきている、女だけが引っ張り出されてきている。これどういうことか。男は逃げ足が早かったのかもしれない、これは分かりませんけれどもね。この立法学者ファリサイ派の人々がほっとすると、男の人には関心がなかったのかもしれない。ひょっとすると当時は本当に女性が蔑まれておりましたから、聖書にはこう書いてあるけれども、女性だけを捕まえてそれで済まそうとしたのかもしれない。差別ですね。 そういうことがあったのかもしれない。これははっきりしません。ただ、はっきりしているのは、彼らの関心は、実は勧誘したものに対してあったというよりも、むしろイエス様に関心があったということです。いずれにしても、女だけが引っ張り出されてきています。そして見せ物にされている。こうして律法学者やファリサイ派の人々の魂胆が見え隠れしているんですね。表面は正義を通そうとしているんですね。表面はですね。で、しかしどうしたらこのイエスをやっつけることができるだろうかっていう、そういう思いでですね、女の人を引っ張ってきたわけですね。当時イエス様はとても人気があったんですね。人々に人気があって、イエス様が通られると人々がついてくる。で、それに対して律法学者やファリサイ派の人々は妬みが出てきた。妬み、何とかしてこのイエスという人をやっつけて貶めたい、こういう願いがあったわけですね。本当に罪深い人間の姿ですよね。やっつけたいって思っても直接やっつけようとするんではなくて、別のことをですね、使って、この女性を使って、何とかしてイエスをやっつけよう、そういうことをするわけです。罪深い人間の姿がここに集約されているような気がいたします。こういうふうに書かれているんですね。3節から5節、先ほどの読んでいただきましたところをもう一度読みますと、3節から5節聞いていただくといいです。すると律法学者たちやファリサイ派の人たちが勧誘をしているときに捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は勧誘の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。あなたはどう思いますか。お考えになりますか。どうお考えになりますか。ものすごくイエス様のことをですね、立てて、イエス様はどうお考えになりますかとお尋ねをしているかのようです。ようですね。意見を聞いている、そんなふうに感じるんですね。で、ところがですね、その6節、イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエス様を訴える口実、なんとか訴える口実を見つけることができないかということでですね、こういうふうにしたんですね。で、イエス様はどうされるかということですね。狡猾なサタンがイエス様を試みようとして来られた、来たっていうあの場面を思い出していただきたいんですけども、やはりイエス様はどういうふうにされたかということですね。で、この聖書の箇所においてもイエス様の答えがですね、もしもこの女を許せというふうに言われたらですね、ああイエスという人は聖書の御言葉に従わないんだ、聖書を軽く扱ってるんだと人々は思うだろう。で、一方ですね、もし、許すな、この女を石で撃てと言ったら、ああイエスという方は人気があるけれども、なんと冷たい人だと、そのように人々は思うだろう。どちらにお答えになってもイエス様を貶めることができると彼らは考えた、ね。で、イエス様はどうされたか。さあ、すぐにお答えになったか。そうではないんですね。鵜の目鷹の目で人々が見ているその様子、ね、一向にお答えにならない。その場面を6節の続きでこう書いてある。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。 皆さん、これの時に何か思われることありませんか？何書かれたんだろうか？私は思いました。イエス様は何か書いておられる、何書かれたんだろうかと思った。やっぱり多くの人々がですね、思ったらしいですね。イエス様のことだから、ああイエス様のことだから、きっと聖書の御言葉を書かれたに違いない、ああ、あの実戒の言葉であったんだろうか、ああいや、ああレビ記の言葉だったんだろうか、申命記の言葉だったんだろうかって、いろいろな議論がなされたようです。でもある人はこう言った。いや、イエス様のことだ。何か書いておられる、そのことは、そのことよりももっと大事なことは、イエス様はこの女に人々が目を向けないように、自分の手に目を向けるようにされたのではないかと言ってるんですね。私は、ああイエス様のことだからそうだったかもしれない、はっきりしません、はっきりしませんけれども、そうではなかったかと思うわけでございます。ある人はこの時のイエス様が黙っておられて、そして地面に何かを書いておられたその時の姿をですね、イエス様は沈黙をされている、確かに沈黙をされて黙っておられるんですね。その沈黙は対話を拒否しておられるのだという人があるんです。対話を拒否しておられる。私たちもどうでしょうか。皆さんね、この時こそイエス様にお答えいただきたいと思うことありますよね。この時こそ、もう今イエス様答えていただきたい、そう願う、その時になかなかお答えをいただかないってことありませんか。あるんですね。私もそういう経験をしておりますけれども、見捨てられたのだろうか、神様は対話を拒否しておられるのだろうか、ずっと沈黙を続けておられる。しかし彼らがあまりにもしつこく問い続けた、あまりにもしつこく問い続けたので、しつこく貶めようとしたということですね。でイエス様はですね、身を起こして言われた。7節8節です。しかしイエス、しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。あなたたちの中で罪を犯したことがないものがあるのか、あるなら、その人から順に石を投げるがよい、そう言われた。イエス様は厳しく問いただすのではなくて、地面にまた何かを書き続けられて、沈黙の中で待っておられた。私たち、これこの話をしだすと長くなりますけれども、沈黙、神の沈黙というのが、神様が待っておられる時間だっていうことがここで分かるんですね。神様が答えられない、そのことは私たちを待っておられる意味深い場面だ。で、すると9節がこうです。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。年長者から始まって一人また二人と立ち去っていった。誰もいなくなったって言うんです。ということはどういうことか。ここに引っ張ってきた、この女を連れてきたパリサイ派の人々や律法学者たちもいなくなったってことです。いたたまれなくなったのかもしれない。悔い改めていなくなったっていうことを言い切っていいのかどうかわからない。 どういう思いで去ったのかわからないけれども石を投げることはしなかった。私はこれまで何度もこの御言葉を読んでまいりました。この御言葉は本当に、私が愛する御言葉でしてね、何度も読んできた。一番最初にですね、心に留まった時は私自身が人を許せなかった時です。許せなかった時に決して許せない、そう思って許せない事柄に苦しんだ。許せない、そして許せない自分自身にもですね苦しんだんです。キリストが私のために、私の罪を許すために十字架にかかってくださったと知っているではないか、そうであるのに許せない自分自身がいる、イエス様の十字架の苦しみが私のものだということを知っているのに許せない自分自身がいる、その自分に苦しみましたね。その時のことは、あなたは罪を犯していないのか、厳しく問うてきたんです。これ罪を犯していない者が去りなさいということでしたけれども、あなたは罪を犯していないか、厳しい問いとしてですね入ってきたんですね。そうするとですね、確かに徹底して裁くことはできなくなった。徹底してってくれ、これね微妙な言い方なんです。裁いてるんですよ。だけど徹底しては裁けない、そうなったんですね。そうなった。そこで思うのは、この言葉で救われたのかっていうと、救われてないってことです。私自身は救われなかったっていうふうに思ってます、この言葉で。それから何度も何度もやはり機会あるごとにこの御言葉を読みました。機会あるごとに読んでいるうちにここにぶつかったんです。年老いたものから始まって、年老いたものから始まってでね、あ、これって何回も読んだんですよ。何度も何度もこの御言葉を読んできたのに、ここに目が止まらなかった、心が止まらなかった。そうなんです。御言葉ご自身が捉えてくださったって言った方がいいです。御言葉ご自身が捉えてくださった。私は私の中で、ああ年寄りになったら許せるようになるんだ、もうここで喜びがもう満ち溢れる、年取ったら徹底して許せるようになるのか、年取ることがそれから楽しみになってまいりましてね、嘘みたいな本当の話です。私71歳ですけれども、もうこの頃はお誕生日が嬉しくて嬉しくてしょうがない。また一つ年取って、人は言うんです、先生なんでそんなことが嬉しいんですか、もう嬉しくてしょうがない、年を取ることが、ああ徹底して許すことができるようになるんだ、そういうことを思ったわけです。ここでもですね、年取って、年を取ったものから順番にですよ、初めに若い人からって書いてないんですよ。若い人はそんなことも もういいんじゃないかって言って去ったんじゃないんです。年老いたものから恥ずかしくなったんでしょう。いろんな罪を犯してきたことが自分自身の中で出てきたんでしょう。人にも言えない自分自身の罪がこうふつふつと出てきたのではないでしょうか。年老いたものから始まって一人また一人去っていった。 ですね。イエス様がどんな眼差しを持って地面に何かを書いておられたのかってこう思うんですね。そのことを思いますとね、私はあの十字架の上で、十字架にかかって自分自身を十字架につけた人々、その人々に向かって、また自分を十字架につけて決して逃げないって言ったペトロですね。みんな弟子たちが逃げてしまった、その弟子たちに、そこにいない弟子たちに向かって、かけられた眼差し、その眼差しが今、ね、地面に目を落としながら、イエス様の眼差しは深くご愛に満ちた眼差しで何かを書いておられたのではないか。あなた方の中で罪を犯したことのないものが石で打ちなさい。イエス様は十字架の上でこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないでいるのです、こう言われたんです。この時も父よ、彼らをお許しください、そう祈ってくださっていたのではないか。慈しみに満ちた眼差しを持って何かを書いておられた。そして黙って待ってくださっていた。その言葉が人々の心に、魂に届いたんです。一人、また二人去っていった。年取ったものから去っていった。私はこの説教の冒頭で何を言い出すのかと思われたと思うんですけれども、私の母ではない、忠彦牧師の母ですけれども、もう私の母みたいなもんです。ずっと一緒におりましたから、忠彦牧師の母が召されていった時の話をしました。その時に言いました。本当に思ったんですから言いました。長生きって本当に恵みだろうかと思ったって言いました。長生きが恵みだったっていうことを申し上げたい。恵みでした。母は一昨年の10月23日に脳梗塞で倒れて、そして軽い脳梗塞でしたから、初めのうちは立つこともできましたし、動くこともできたんですね、食べることもできましたけど、だんだんに麻痺がひどくなってまいりましたら、食べることができなくなりました。そしてもう動くことができなくなった、半身不随になった。不思議なことに脳梗塞ですので、のにですね、頭がしっかりしていてですね、とっても話すことはクリアです。本当にクリアでございました。2016年と一昨年は、市川忠彦牧師が新宗教会の代務者をしておりました。その関係で私も新宗教会の協力牧師ということでですね、それでもやっぱり102歳と88歳ですね、その母とおばを施設に預けっぱなしで1年過ごすわけにはいませんので、2週間に1回ですね、長野から大阪に、帰ってですね、そして母とおばを訪問をしていたんです。ところが母が倒れましてからは毎週ですね、今度は逆になりまして、新宗教会で私は教会学の説教を全部担当して、教会学の説教はですね、講壇の上から教会学校って別の礼拝をするんじゃなくて、この大人の礼拝の中で教会学校の説教を5分から7分の間で説教するんです。そしてその後大人の礼拝に なるんですけども、 そこで子どもたちが離れるんですけれども、その説教を私ずっとシリーズでしていたもんですから、毎週させていただいて、やめるわけにいかないので毎週帰ってきました。あの新州ですね。で、各週この講談の大人の方の説教もさせていただいていたんですけれども、礼拝が終わりましたらすぐにまた大阪に戻って、母のそばに着いておりました。眠れない、夜眠れない、私もそういう経験ございますけれども、 夜眠れないっていうのがですね、病人にとっては病院ではとっても辛いことだったようでですってね。でもうそろそろ泊まってあげた方がいいなと思い始めた頃にですね、母が泊まってって言い出したんですね。で、分かったって言って、もその日からベッドを借りてですね、母のベッドの横にベッドを借りて私泊まるようになったわけですけれども、眠れない、母は昼間寝てますからねでも夜眠れないとですね、賛美歌歌って、カルバリ山の十字架につ、あの賛美歌がもう大好きでですね、これを歌ってって、カルバリ山での十字架を見上げて、十字架を見上げて、そのイエス様の十字架の苦しみを持って今の自分の苦しみを耐えるっていう思いがよく伝わってきましたけど、毎回カルバリ歌って、カルバリ歌ってっていうんですね。そして聖書を読んで、御言葉を読んで、でお祈りして、これ毎日毎日毎晩毎晩何回も何回も繰り返してですね、しました。でその中で時々ですね、いろんな古い話を思い出したり、最近の話を思い出したり、孫の話をしたり、夫の話をしたり、息子の話をしたり、いろいろ聞きましたけれども、その中である時、そうですね、亡くなる1週間か10日ほど前なんですけれども、母がこう言ったんです。私はいつも一番だった、本当に頭のいい人でね、一番だったっていうのはもうそれはもうその通りだったろうなっていうのは思いました。一番だった、何でもできた、何でもできると思ってきた。そこからです、切なそうな声でね、今は何もできない、今は何にもできないって、本当にできないんですね。食べることさえできないんです。喉も通らないんですから、ね、どんどん痩せていく。そしてしばらくして、悪かった、悪かった、弱い人のことがわからなかったって言いました。私はいやいや、おばあちゃん弱い人のことも配慮してたよ、一生懸命慰めたんですけれども、いやー、分からなかった。私は、神様は102歳まで生かされたのはこのためだったのかと思いました。この時を備えておられた。神様の前に十字架を見上げて、カルバリ山の賛美歌を歌いながら、聖書の十字架の恵みを聖書に読んでもらいながらですね、いつも自分の罪と向き合わなきゃならん、そのような時を持ってですね、許された幸いを覚えれば覚えるほど申し訳なかった、そう思うこと、年取るって恵みですよね。私はなんと幸いなことかと思いました。神様はどんなことがあって悔い改めの時を残してくださっている。私たちが、あの人は決して悔い改めることなんか知らない、悔い改めという言葉も知らないんじゃないかと思うような人、たまにありますよね。 あるんですよ。おっさんの言葉も知らないんじゃないかと思うような、そのような人もイエス様は見捨てられない。諦めなくていいんだ、希望を持って人生を全うしていきたいと願ってやまないのです。お祈りをさせていたしましょう。神様、金沢元町教会の兄弟姉妹とともに、こうして豊かな礼拝を守ることを許されました。感謝いたします。御言葉が語りかけてくださいました。御霊の導きがありました。神様、どうかここにおられるお一人お一人の上に、あなたの御言葉が届きますように導いてください。あなたは私たち一人一人どんなものをも諦めず、最後まで悔い改めの時を残してくださっていること、ありがとうございます。どうか神様、そのことを覚えて、私たちは主の前に光明を垂れることができるように主よ導いてください。牧師でおられる大沢先生、水木先生、御神様が強めて、どうか強めて御言葉の器として用い続けてくださいますように、どうぞここにおられる教会のお一人お一人があなたの御言葉に捉えられて、あなたを証しする人生を全うされますように。まだあなたを受け入れることができない方もいらっしゃるかと思いますけれども、主よ、あなたが待ってくださっていること、そのことを信じてあなたに委ねていくことができるように主よ導いてください。世界に平和をきたらせてください。そのために世界の指導者を、日本の指導者を、とりわけ教会の指導者たちを打ち砕いてください。悔い改めることができる指導者を起こしてください。この時を感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。